歴代史第2、36の11から21。ゼデキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼はその神、主の目の前に悪を行い、主の言葉を告げた預言者エレミアの前にへりくだらなかった。彼はまた、ネブカデネザルが彼に神にかけて誓わせたにもかかわらず、この王に反逆した。このように彼はうなじの怖いものとなり、心を閉ざしてイスラエルの神主に立ち返らなかった。その上、祭司長全員と民も異邦の民の忌み嫌うべきすべての習わしを真似て、不信に不信を重ね、主がエルサレムで聖別された主の宮を汚した。彼らの父祖の神主は彼らのもとに死者たちを使わし、早くからしきりに使いを使わされた。それは、ご自分の民とご自分の見住まいを憐れまれたからである。ところが彼らは、神の使者たちを笑い者にし、その御言葉を侮り、その預言者たちを馬鹿にしたので、ついに主の激しい憤りが、その民に対して積み重ねられ、もはや癒されることがないまでになった。そこで主は彼らのもとにカルデア人の王を攻め上らせた。彼は剣で彼らのうちの若い男たちをその聖所の家の中で殺した。若い男も若い女も年寄りも老衰の者も容赦しなかった。主はすべてのものを彼の手に渡された。彼は神の宮のすべての大小の器具、主の宮の財宝と王とその司たちの財宝、これらすべてをバビロンへ持ち去った。彼らは神の宮を焼き、エルサレムの城壁を取り壊した。その高殿を全部火で燃やし、その中の宝としていた器具を一つ残らず破壊した。彼は剣を逃れた残りの者たちをバビロンへ捕らえ移した。こうして彼らはペルシャ王国が支配権を握るまで彼とその子たちの奴隷となった。これはエレミアにより告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。この荒れ果てた時代を通じて、この地は70年が満ちるまで安息を得た。神様はいつの時代もご自分の言葉を伝えるために預言者を立ててこられました。預言者たちは民衆に語るだけでなくって、直接王様にもメッセージを伝えたのです。あるいは助言、あるいは叱責を与えたりしてきました。イスラエルの最初の王様サウルに対してはサムエルが預言者になりましたね。二代目の王様ダビデに対してはナタンが神様の言葉を伝えています。それから北王国イスラエルでは預言者エリアがアハブ王様の時代に預言をしています。たった一人でバールの預言者たちに立ち向かっています。エリアの後継者でありますエリシャはヨラム王の時代にサマリアがアラムの大軍に包囲されました。その時アラムから救われると予言し、その通りになりました。ユダの王国の方では、預言者イザヤがウジヤ王の時代、ヨタム王の時代、アハズ王の時代、ヒズエキヤ王の時代、宮廷の預言者としてイザヤは働いていました。ヒズエキヤ王の時にエルサレムがアッシリアに包囲されましたけれども、イザヤはアッシリアの軍隊は立ち去る、そう予言しまして、それはその通りに成就しています。ユダの国の末期になりますと、預言者エレミアがその王たちに神の言葉を伝えるようになります。エレミアはヨシア王の13年目に預言活動を始めています。ヨシア王様はその治世の18年目に神殿を清め、立法の書を発見し、杉越の祭りを行うなど、ヨシア王の宗教改革と呼ばれるものを起こしましたね。ですから、おそらくは ヨシア王の宗教改革をサポートしたのがエレミア、預言者エレミアだったろうと思うのです。ヨシア王とエレミアの間には強いつながりがありました。それはヨシア王が亡くなりましたとき、ヨシア王のための哀歌、そのお葬式の時の嘆きの歌を作ったのがエレミアだったからです。このように神様は預言者を王のアドバイザーとして与えられました。国が平安を保ち繁栄するためには、王様は政治の面、経済の面、軍事の面でいろいろな側近が必要だったでしょうけれども、本当に国が繁栄していくためには、神様への信仰、信頼が不可欠です。詩篇の20編の7節にこうあります。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは、私たちの神、主の皆を誇ろう。詩篇の33編の16節と17節にはこう言われています。王は軍勢の多いことによっては救われない。勇者は力の強いことによっては救い出されない。軍馬も勝利の頼みにはならない。その大きな力も救いにはならない。さらに、詩篇の147編の10節から11節には、神は馬の力を喜ばず、歩兵を好まない。主を恐れる者と、御恵みを待ち望む者と、主は好まれる。同じような言葉が、箴言の21の31にもあります。馬は戦いの日のために備えられる。しかし、救いは主による。神様への信仰が、国を支えると、聖書は教えています。そして、その神様への信仰は、神様の言葉によって養われ導かれます。ですから国が正しく治められるためには神様の言葉を伝える預言者が必要だったのです。預言者を重んじ、預言者を通して語られる神様の言葉に従った王様は国をよく治めました。人々に幸いをもたらしました。けれども逆に預言者を軽んじ、預言者を通して語られる神様の言葉を無視したり、あるいはそれに逆らったりした王様は国を破滅に導いたのです。で、今日読んでいただいた箇所には、ユダの最後の王様、ゼデキヤ王のことが書かれていました。ゼデキヤは神様が彼に与えてくださった預言者エレミアの言葉に従わなかった。と言われていますね。エレミアはゼデキヤにバビロンに対して従順でありなさいとそう語り続けてきました。ところがゼデキヤはエジプトを頼んでバビロンに逆らったのです。で、バビロン軍がエルサレムを取り囲んだ時、エジプトが軍勢を動かしました。それでバビロン軍は一時的にエルサレムから退却したのです。それでゼデキヤ王はエジプトに頼ればバビロンから救われるとそう考えたんでしょうね。けれどもエレミアは神様から聞いた言葉の通りこう予言しました。見よ、あなた方を助けに出てきたパロの軍勢は自分たちの国エジプトへ帰り、カルデア人が引き返してきて、この町を攻め取り、これを火で焼く。ゼデキヤはエレミアの言葉を聞いていながら、なおエジプトに頼り、バビロンに逆らい続けたのです。エレミアの予言の通り、バビロン軍はもう一遍やってまいりました。そしてエルサレムを包囲しました。その時、エジプトは何の助けにもならなかったのです。エレミアはユダの指導者たちにバビロンに降伏するよう勧めましたので、ユダの兵士たちの士気をくじいた。そういう理由で投獄されます。 さらに泥の穴の中に投げ込まれる。まあ、そういうひどい目に遭うんですが、それでもゼデキヤ王はエレミアが主の預言者であるということは認めていましたので、エレミアを助けまして、密かにエレミアから一体自分はどうなるんだろう、ユダの国はどうなるんだろう、その予言を聞こうとしました。その時エレミアはゼデキヤ王にこう告げたのです。イスラエルの神、万軍の神、主はこう仰せられる。もしあなたがバビロン王の首長たちに降伏するなら、あなたの命は助かる。この町も火で焼かれず、あなたもあなたの家族も生き延びる。あなたがバビロンの王の首長たちに降伏しないなら、この町はカルデア人の手に渡され、彼らはこれを火で焼き、あなたも彼らの手から逃れることはできない。しかしゼデキヤは、この言葉にも聞き従いませんでした。ゼデキヤはエレミアの予言が、その言葉通り成就しているのを何度も見てきたのです。今自分とユダの国に迫っている危機を目の当たりにしているのに、なお主の言葉に逆らっています。こういう頑固さというのは私たちの心の中にあるんですね。主の言葉に耳を塞ぎ、それに逆らう、そういう頑固さ。これが人間の罪の中で最も重いものの一つだろうと思います。そしてそれが私たちの人生を惨めなものにしているのではないかと思うのです。エルサレムの城壁が破られましたために、ゼデキヤはエルサレムから逃げます。ところがすぐ捕まえられまして、バビロンの王ネブカドネザルのもとに連れて行かれました。エレミア書の52章の10節から11節のというところに、ゼデキヤ王の最後がこう描かれています。まあちょっと読むのも辛い言葉なんですけれども、読んでみましょう。バビロンの王は、ゼデキヤの子らを彼の目の前で虐殺し、ユダのすべての首長たちをリブラで虐殺した。またゼデキヤの両眼をえぐり出し、彼を聖堂の足かせにつないだ。バビロンの王は彼をバビロンへ連れて行き、彼を死ぬまで獄屋に入れておいた。これはゼデキヤが神様の言葉に逆らい、自ら招いた結果でした。歴代史第2の36章12、彼はその神、主の目の前に悪を行い、主の言葉を告げた預言者エレミアの前にへりくだらなかった。同じく16節に、ところが彼らは神の使者たちを笑い者にし、その御言葉を侮り、その預言者たちを馬鹿にしたので、ついに主の激しい憤りがそのために対して積み重ねられ、もはや癒されることがないまでになった。主が預言者を通して差し出しておられる救いへの招きを拒み続けるなら、その最後は滅びでしかないのです。このように旧約の時代、神様は預言者を通してご自分のためにその御言葉を語ってこられました。では現代、新約の時代にはどうなのでしょうか。新約の時代には神様はキリストを通してすべての人にその言葉を伝えておられます。で、そのことを目に見える形で表したのが変貌の山での出来事です。マルコの福音書の9章の2節から7節にこう書かれています。それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わった。またエリアがモーセと共に現れ、 彼らはイエスと語り合っていた。変貌の山、イエス様の本来の栄光が表されたその場所ですが、そこにモーセとエリアも現れたとあるんです。それには意味があります。実はヘブライ語の旧約聖書は、私たちが今持っている旧約聖書とちょっと順序が違っていまして、律法の部、預言者の部、そして詩編の部のこの三部に分かれているのです。イエス様はこうおっしゃいました。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就する。イエス様がそう言われたときに、ヘブライ語の旧約の三つの区分に基づいて言われたわけですね。律法と預言者と詩編というのが正式の言い方なんですけれども、ちょっと長いので普通は詩編を省略して律法と預言者、そう言います。律法と預言者というと、それは旧約聖書全体を表します。聖書は多くの箇所で、律法と預言者はイエス・キリストを預言するものだった。そして律法と預言者はイエス・キリストによって成就された。そう言っています。変貌の山でモーセとエリアが現れたのは、モーセの方が律法を代表します。エリアが預言者を代表する。二人がイエス様を証しするということによって、イエス様が律法と預言者によって証しされて世に来られた救い主であるということが示されるためだったのです。で、福音書はこの変貌の山の出来事をこう結んでいます。その時、雲が湧き起こってその人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子である。彼の言うことを聞きなさい。という声がした。父なる神様の声です。これは私の愛する子である。彼の言うことを聞きなさい。そう言われたのは、御子イエス・キリストこそ、律法と預言者が語ってきたすべてのことを成就したお方。律法と預言者が教えてきたこと、いや、それ以上のことを私たちに教えてくださるお方だということです。それで、ヘブル人への手紙は、ヘブル人への手紙の一章の一節二節ですが、こういうのです。神は、昔先祖たちに預言者を通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。昔預言者たちを通して語られたっていうのは旧約の時代のことです。終わりの時っていうのは現代新約の時代です。御子によって、イエス・キリストによって私たちに語り続けてくださっているのです。しかし多くの人はこう言うでしょう。なるほど、神様は古代には人間に語りかけたかもしれない。けれども、現代はもはやそうじゃない。人間は進化して高度に発展した。だから、自分の中に知恵を持っているから、別に神様に聞かなくてもいい。自分の理性の声に聞き従えばいいのだ。そうでしょうか。それは本当ではありません。人間の理性は限られたものです。すべてを知り尽くすことはできません。さらに人間には自己中心の思いがあります。罪深い欲望があります。そしてそういうものが神様に与えられた理性を正しく用いることを妨げているのです。この世界に、私たちの人生に、また私たち自身の内面に解決できないでいる問題が何と多くあることでしょうか。人類の根本的な問題は古代も現代も 変わりません。神様の言葉を聞く以外に、その解決は与えられることはありません。イエス・キリストは、今日の世界が抱えている問題から、私たちの家族や一人一人個人の問題に至るまで、その問題の大小に関わらず、それらを解決する真理を今も語り、教え続けておられます。キリストが語っておられることに、耳を塞ぐ愚かなものにならないで、本当に真剣にキリストに聞き従っていく私たちでありたいと思います。キリストが今新約の時代に私たちに語っておられる言葉は福音と呼ばれます。わかりやすく言えば Good News。キリストがくださる救いの福音は罪と死から私たちが解放され、永遠の命を受ける。神の子供とされて天の御国を受け継ぐ。そういうグッドニュースなんです。もうこれ以上良いニュースはないというほどのグッドニュースです。ですから、ヘブル人への手紙の2章の1節から3節はこういうのです。ですから私たちは聞いたことを、ますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければなりません。もし御使いたちを通して語られた御言葉でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。私たちはゼデキヤが犯したのと同じ過ちを犯すべきではありません。最高のお方によって語られている最高のメッセージを喜びと感謝を持って受け入れ、この救いの言葉、グッドニュースに聞き従いたいと思います。お祈りを捧げましょう。私たちに語りかけてくださる神様、あなたは黙っておられるお方ではありません。あなたはアダムに、あなたはどこにいるのかと呼びかけ、あなたから離れていった人々に、私に帰れと叫び続けてこられました。そして今、イエス・キリストによって、あなたのお心のすべてをさらけ出して、私たちに語っておられます。キリストに聞け、と言われたあなたの言葉に聞き従う私たちとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。